改めまして皆さんおはようございます。2020年10月のですね、9日第2週です。めっきり寒くなってきましたよね。なんか私だけ今日半袖だったのでなんかちょっと間違いだったんですけども、皆さんどうですか。まだ暑くなるそうですけどもですね、本当に私たちはですね、季節をこう感じることの中で何もですね、本当に季節を感じるほどにですね、神様をですね、感じていたいなということをですね、同時に私は感じるわけですけども、皆さんいかがでしょうか。先週はですね、安木兄弟を通して死と目が合うとというテーマで、御言葉を師からいただいて、いつもですね、イエス様の愛の眼差しが注がれているということを覚えさせていただいて使わされたと思います。私たちですね、今日はですね、このイエス様の交渉外が記されている福音書をですね、しばらくはですね、黙示録から御声をいただいていましたが、今日ですね、神様の、そのイエス様のですね、特にここは弟子たちに語られた言葉を通して、主に使わされていくということをですね、受け取っていきたいと思います。この16節が今日中心聖句ですけども、ここをですね、フォーカスを当てて、今回は、受け取っていきたいと思いますね。皆さん、よくご存知ですよね。蛇のように賢く、鳩に素直であれというサブタイトルですが、これ第3番ですね、以前の訳では蛇のように悟くっていう風になってましたよね。多分皆さんそのように暗唱されている方が多いんじゃないでしょうかね。蛇のようにでも第4番賢く、鳩に素直であれと。好きな、ね、方が多い御言葉ではないかと思います。どうですか皆さん、ね。で、ここからですね、神様は何を私たちに教え、どのように生きてほしいと願われているのか、何が主の御心で喜ばれることかを祈り求めながら、一緒に教えられ、そして応答して生きるものとなっていきたいと思います。神の御心に聞きましょう。まず今日ですね、第一番目はですね、宣教、伝道は狼の中に羊を送り出すようなものだってことです。まさにこうですね、この聖書を通して私たちのですね、生きている目的ということをね、明確に教えていただいてますが、もう一度確認しましょうか。聖書ははっきりと私たちがなぜ生きるのかということに対して明確な答えを与えてますよね。一つは、神を礼拝するためですよね。もうこれがですね、もう最高なんだと。皆さんこれが一番になってますか？もう私の人生のね、一番優先順位は神様を礼拝することです。なんとれたら幸いですよね。神様はそう思ってるんですよ。で、礼拝とは何かというとですね、これはお勤めではないですよね。これはですね、もう最高の時間であり、神様との豊かな交わり、誤解を恐れているならば遊びです。皆さん遊びお好きですか？遊んだらあかんでっていう顔した人は何か言いますが、ね、私の父はですね、仕事以外はみんな遊びやとかですね、いう名言をしてましたね。なんかこう、だから教会ことをですね、遊びやっていうふうに言われてですね、結構そこから、ね、違うっていうことをね、言って私の信仰がね、養われたっていう経験があるんですが、そういう考え方する人も、やっぱおられるかもしれませんね。でも神様は、ものすごくですね、交わりがお好きな方であって、遊びが好きなんですよ。本題がずれるのでちょっとやめときますけども。でもイエス様のね、歩みってのはそうじゃないですか。ね、当時はね、人と、住み人とか自然人とは、かかったらあかんって言われて、いる中で率先してかかって、大酒飲みって言われたんでしょ。食いしん坊とかもね、なんかそういうふうに、なんかこう、非難された。だからイエス様は、よくね、どんな顔をされたのかっていうことをよく議論になるんです。これ神学的にもあるんですよ。イエス様は笑っていたのかとね、そういうね、本あるんですよ。笑いと神学とかね。でね、ある神学者がこう言ったんです。私は本当そうだと思うんですよね。あえて聖書にはね、イエス様が笑ったという記述がないのは、イエス様はいつも笑っていたからだと。アーメン。皆さんどうですか？アーメンと思います？それはそれぞれの、ね、イエス様像があると思うんですよ。いや、やっぱりイエス様はもっとね、しっかりとね、真顔で。どっちか言ったらもうちょっと、あんまりニールな、へって笑うぐらいのね。でもそうじゃないと私は思うんですよね。これがね、信仰のスタイルを決めるんですよ。皆さんこれね、すごく小さなことだけど大きいですよ。皆さんはどういうイエス様のイメージを持っておられますか？それがあなたがクリスチャンとなって毎日生き生き生かすか、そうじゃないかが分かれるんですよ、ね、これはいい悪いの問題じゃなくて、 やっぱりせっかくね、救っていただいて、イエス様ね、交わりが好きで遊びが好きだったら、やっぱそれのように生きたいじゃないですか。ね。これが礼拝ですよ。ね。まあ、二つ目は、神様の素晴らしさをこの身をもって表すってことですね。あなたのその生き様を通して表していくっていう。あなたが透けて、イエス様が見えるという言い方をするんですよ。ね。そして三つ目は、神が作られたこの健全な世界を健全に管理する。正しく収める。そのために勉強するし、そのために働くんですよね。ここからずれるとおかしくなるんですよ。クリスチャンだと言いながらもおかしくなるんですよ。だから神様はいろんなことを通してそのずれをですね、こう戻してくださるんですよね。歯の矯正のように。そこには痛みが伴うわけですよね。でもそれは試練と言いますが、でもそれは必ず神様との深い交わりに戻されていく機会なんですよね。でそういうことを言われていますが、そういう中で神様は私たちに与えた使命を大きく二つに分けたら、まず神を礼拝することであって、そして神を礼拝したら神を深く知ることができますよね。皆さん知ったらどうします？例えば皆さんがね、まあ、なんて言いますか、グルメの人おられると思うんです、この中にも。皆さんね。で、どこどこにこんな店ができたって、すごいこう、たけてる人いますよね。どこでそんな情報いただいたんですか。で、距離関係なく行くわけですよ。でそこで食べたら、美味しいわけです、やっぱり。どうします、皆さん。内緒にしとく人。まあ、そういう人もいますよね。私だけの秘密とか言って。でもやっぱりですね、私なんかも絶対言いたいんですよ。なぜいいんですか？自慢したいからですね。こんなしてんねえって、何ですか？そういう心理。わかります？皆さん。ね？自慢したいんですよ。黙ってられないんですよ。で、こんな美味しいものをね、一緒に分かち合って喜ぶことができることが嬉しいように神様は作らはったんですよ、私たちを。であれば一番美味しいのは何ですか？福音。そうですよ、福音。イエス様が食べられませんって言う人、そんな平気つかんでくださいね。味わえって書いてますからね。御言葉は蜜より蜂蜜より甘いんでしょ。皆さんね、聖書を読んでたらね、あらの40年間の間に、この文句も言いながらもですけどね、天から降らしたマナ食べたいと思ったことないですか？ね、私ね、絶対マナが一番美味しいと思うんですよね。この世の何よりもね、まあ、だからマナを降らしたのは神様ですから、神様自身が蜜より蜂蜜より甘い御言葉を与える。つまりイエス様を食べたら黙ってられなくなるわけですよ。だから神様は私たち生かされた目的は、神を深く知って知れば知るほど神を深く知らせていくものとなっていくんです。これを伝道と言いますね。だから伝道というのはですね、イエス様を紹介するということです。あんまり重たく考えないようにしてくださいね。ね、もっと言えばですね、イエス様をですね、有名にするんです。ね、私ある教会行ってですね、イエス様を有名にするとかね、今年の標語ってやってちょっとやられたなと思いましたね。なこれと思いましたね。思いません、皆さん。でもね、イエス様はすでに、私思ったんですよ、すでに有名ですけどって思ったんですね。ヘリクス言ったんですね。でもよく考えたら悪名が高いのもあるなと。今ね、なんたら教会とかいろいろね、教会言われてまだやまないんじゃないですか。悪名じゃなくて本当に名声を届かすんですよ。イエス様の名声を知ってるのは私たちでしょ。届かす。これを伝道と言います。ね、私たちはそのことを紹介するんですよ。ね、本当に気軽に、美味しかったよということを気軽に、ね、私たち紹介するように、イエス様って素晴らしい人だよって。イエス様死んだらね、天国に行けるしね、もう今までのね、根本的なね、なぜ生きて死んだらどうなるのか、どっから来たのかっていうね、そういうものはね、全部ね、答えられるんだよっていうことをね、私は確信持って言いますよね。皆さんそうじゃないでしょうか。これを伝道と言います。そしてですね、このイエス様は今日のところでは、この伝道するために、イエス様は直々に12人の弟子、人を選ばれたというところが書いてありますよね。そしてその弟子たちに、ね、言われた、いわゆるですね、この鼻向けの言葉なんですよ、これが。ね、まあ、鼻向けって言ったらちょっと、なんか、イメージいいですが、結構シビアなことを言われているわけですね。何を言われたかというと、ここです。そうですね。まあ、15節から言われたのは、誠にあなた方に言います。ちょっと読みましょうか、皆さんで。3、はい。誠にあなた方に言います。裁きの日には、ソドムとゴモラの地の方が、その町よりも裁きに耐えやすいのです。はい。これ何を言われたかというと、福音をね、一回聞いた人が拒むということは、ソドムとゴモラの町よりもひどく裁かれることを言われたんですよ。ね。 つまりソドムとゴモラの町はメシア、救いのことを知らなかったわけですよね、その時は。でもイエス様がメシアであるという知識を受けながらそれを拒むことはソドムとゴモラよりも大きな罰を受けるという、まあ、そういうことをね、これシビアですよね。そのこと聞いたら、まあ、福音じゃ聞かさんといてて思うかもしれませんが、ね、聞いたつまりね、でもイエス様、神様されたことはそういうことなんです。私たちの与えた使命はこのイエスかノーの機会をお与えするということなんですよ、ね、福音を提示しますよね。もちろんその人が主体的に選び取られるわけですから、そこまで私たちは合意にすることはできません。でも伝えるんですよ。でその上で背後の祈りとその伝えている時も祈りながら話しますよね。その時にその方が本当に自分の価値観よりもイエス様の価値観に変えていくということを御霊によってなされていくように本当に決断するということを祈っていく。でもそれは聖霊の働きなんですよ。でも一度もそういう機会を持たないということよりも持つことの方が幸いなんですよ。で、一回きりじゃないんです、その機会は。何度やってもいいんですよ。私の知ってる人にですね、おられましたよ。5回目で信じましたという人。しかもですよ、その人すごいですよ。街頭でですね、まあ、ナスになれば、私もやりましたよ。まあ、マジで、路傍伝道、何度もやりましたし、路傍伝道立ち止まる人とかに、このアウトリーチで言って、このね、皆さんも今度ね、学びで訓練会もう一度したいんですが、4つのね、ポイントっていうね、聖書の4つのポイントっていう冊子をですね、持って、これでどうですかっていうのをね、そしたら1回目拒んだんですよ。そうですよね、いきなりですから。で、どこか違う街行ったら同じようにまだ聞かされたと、全然違う人に。2回目。まあ、2回もあったら何かなと思いますよね。で、3回目、また違う街行って、旅行中にまた会って、なんで私こんな風に言われやすい顔してるのかなと思って、ねえ。で、また4回目、今度は、その職場の人が同じクリスチャンがいたとかね。そういういろんなですね、こう、じわじわと神様が迫ってくるような感じを受けて、で、5回目に、イエス様信じますっていう風になったっていうね、そういうことを聞きましたよ、皆さん。だからね、一回で終わりじゃないんですね。何度も何度もチャンスは、私たちはいろんな人を通して神様が与えるわけですよ。神様がコーディネーターですから。だからね、私たちが全部1から10まで完結する必要はないんです。私はすることは、イエス様素晴らしいっていう風に紹介をし、そして導かれたらその4つポイントを分かち合う。でそれダメだったら、それで、ね、あ、そうなのかって、そんでいいんですよ。じゃあまた聞いてねって言って、別に関係壊れるわけないですし、こっちが変になんか、予想しくなるから壊れるんですよ。ね、あ、そうかって、もう普通にね、明らかにとしといたらいいんです。そしたらですね、さっき見た人が生まれてくるわけですね。でもですね、ここで、心構えとして言われたことは、実はここなんですよ。じゃあ16節言いましょうか、皆さんで。3、はい。いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにして、あなた方を使わします。はい、そこまでですね。はい、というふうに言われた。なんて言われました、皆さん今。狼の中に羊を使わすようなものだ。送り込むようなものだ。皆さん、狼ってしますよね。ちょっと出しますね。狼こうなんですわ。ね、すいません、ね、礼拝中にこんな、この声顔見せてね。まあ今日はオンラインの方もおられますし、お友達もいますからね。怖いでしょ。狼かという方はいないと思うんですよ。ね、でも狼はこのように肉食です。でそれが飼われてきたのが、まあ、犬なんですけども、まあ、野生の犬もやっぱりね、野生化したら怖く人を襲います。でこういう狼の群れにど真ん中に、はい、羊はこんなんですよ。かわいいでしょ。ね、神様はあなたは羊だと言われたんですよ。ね、かわいいわけですよ。だから神様はね、皆さんのことかわいいって思ったんですよ。ね、人からどんなにね、なんかおさんくさんだったとかおじいちゃんみたいなとか言われても、かわいいんです。アメン。いや別に誰のこと言ってわけじゃなくて。こんな感じですよ。神様はあなたを見ておるね。はい、でも皆さん羊の特徴わかりますよね。何ですか？目は悪い。実際に言うて、心の目、ね、私たちも同じように心の目が曇っている。誠の羊飼いを見れない。でも耳はいい。ね、だから羊飼いと、まあ、自分の羊飼いじゃない羊飼いが読んでも、返事しないんですよ。聞き分けられる。そして羊は臆病だから、いつも群れをなしている。群れでないと行動できない。群れから離れて迷子になったら帰ってこれない。必ず死ぬんですよ。崖から落ちるか、それこそ狼に襲われて死ぬか、そして食べられなくて死ぬか、で自分で帰ってこれないし、なんと自分で迷っていることすらわからないという、このところが非常にあなた人間に似ているね。でもね、さっき見ました、この狼の中に、狼の群れの中にこの可愛い羊をボーンと追い込んだらどうなると思いますか？ もうね、ジンギスカン状態ですよ。あ、わかりました？ジンギスカンって羊の肉なんですね。もう、うわーってもう食べられて食べられて食べられてね。もう食い尽くされて終わりですよ。ねえ。もうワイルドな本当に羊の肉を食べるそういうジンギスカン状態になってしまう。ね、でもそれをイエス様はこれから伝道に使わす弟子たちへの主イエス様が言われた鼻向けの言葉なんですよ。ね。一体これどういう意味なんでしょうかね。皆さんもしこれね、弟子の立場として聞いたらどう思いますか。そんなんやったらね、羊としてではなくてもっと強い狼にしてから使わせてくださいよって私は思いますね。っていうかもっと武器を持たせてくれとかね、噛まれてもね、あのなんかいいようなこういう完全防護服とかね、あるじゃないですかそういうの。でも羊のあなたに、あなたを狼の群れに使わすってめちゃめちゃこれ確信犯ですよね。なんでこんなことを言うのかなと思うわけです。でまあやっぱこういうふうに思った人はやっぱりいっぱいいたわけで、戦時の信仰者に柳原忠夫という人がいるんですよね。あの70年ほど前の、まあ、第16代東大総長、まあ、校長先生が、卒業していくあの生徒たちにあの、まあ、まさに鼻向けの言葉としてこういうふうに語ったんです。諸君を社会に送り出すのはある意味において狼の群れの中に羊を送り込むような感じがしますとね。まあ、そういうふうに言ったら、次の新聞にですね、こう書かれたそうです。実社会で働く我々を狼呼ばわりするとは何事かとね。まあ何でも叩かれますね。一斉にですね、批判の言葉が掲載されたそうですね。しかしですね、柳原忠夫先生は、その、あ、この方はクリスチャンですかね。あの、有名なクリスチャンですよね。まあ、この方に影響を受けて、長谷川町子が救われて、サザエさんをね、書いていたわけですが、この、柳原先生が言ったシーンは、その後にね、こういうふうなことも言われたんですよ。便宜主義的なこの世の風潮によって、諸君の理想が食われてしまうことなく、真理のために勇敢に戦う精神を持って社会に出て行ってもらいたい。自身出世や自分の幸福のことばかり考えずに、助けを求めている人々のところに行っていただきたい。そして最後に言われたのが、畑は広く、働き人は少ない。というですね、聖書の言葉で結んでいたんですが、そこだけ切り取られて、新聞に載ったということなんですけども、まあ、いつの時代もね、そういうことが多いみたいですが、つまりですね、言いたかったことは、世の中の人はみんな狼のように悪い人ばっかりだから、卒業生の育成が心配だと言ったのではなくて、この世は利益追求主義、効率優先主義で何事も進められていると。だから卒業生が今持っている理想とか信念を実現することはとても難しい。それは社会の荒波の中に埋もれてしまうかもしれない。君たちはそんな気になるかもしれない。しかし、たとえそうであっても、どうか今持っている理想や信念を失ってしまうことがないように、心の奥底にそれを持ち続けていってほしいのだ。そして自分のことだけではなくて、他の人のことを考える。心の余裕を失わないでほしいのだということを言われたんですよ。素晴らしいですね。クリスチャンのやっぱりね、教師の言葉として本当に胸に刺さったそうですが、私はどうでしょうかね。つまりこの先生が言ったことは、狼というのはこの世の便宜主義や利益追求主義のことであって、羊とは卒業生が今抱いている理想や信念のことを指していたんですね。これはですね、まさしく私たちクリスチャンに対しても当てはまるわけです。で、まさにイエス様が、じゃあこの元になったイエス様の元々の思い、真意はどうであったかというと、まさにこれから弟子たちが向かう選挙の現場、そこでは何が待っているのか、そこで弟子たちを待っているもの、それは人々の無理解や反感、あるいは敵、ね、そういうものなんですよ。でね、私たちが福音を伝えて、ね、大歓迎されていることが、皆さんどうですか？ありますか？ないことないと思うんですよ。ね、私もですね、クリスチャンって言ったらお前かっこええなってことがあるので、だからこっちが思ってるような言葉がいいんだけども、でも往々にして、まずあなたは神の目が見たら罪があるというふうに言われますので、そこでまず反感が来ますよね。そしてつまり神の価値観に変えられていくということが信仰を持つということなので、そこでやっぱ反感を持たれるんですよ。で、神様以外救いはないということも、排他的、独占的とか言われるわけですね。つまり私たちの今まで生きてきた価値観を否定されるようなことになるので、反感が起こるんですよ。でもそれこそが本当の救いなんですよね。 だからね、イエス様そのことをもちろんご存知だゆえに、狼のこと、それは反感的。で、そういうところに全くの無防備で使わされていくんです。使わされていく弟子たちは世の人々から決して羊飼い待ってましたとして歓迎されることはないんです。弱い羊の群れの中に羊飼いを送るようなことではないんですね。皆さん覚えてください。本来ね、先ほど申し上げたように神様が全ての人間を見る視点は、飼い主がいない羊のように弱り張って打ちひしがれている羊なんですよね。すべての人を見る視点は羊なんですよ。しかも弱っている。だから人間の本質はみんな羊なんです。神から見たら。一人では生きていけないし、群れを守り導いてくれる羊飼いなしには本当は生きていくことはできない存在なんですよね。それがこの世に生きる人々の本当の姿なんです。しかしこの世、そして世に生きる人たちはそのことを自覚していないんですよ。皆さんもそうじゃなかったですか？私もそうですよ。神様のことを聞くまではね、そんな自分が迷ってる人なんて思ったことなかったですよ。ねえ。どっちかといえばですね、このガスガスしてる羊みたいな感じですよね。もっと楽しいことはないかなとかね。そんな感じですよね。さまよって弱ってる人なんていう風な意識はなかった。でも神様の視点はそうなんですよ。つまり自覚がないんです。自分たちが飼い主がいない羊であって弱り果てるとは思っていない。自分の力で飼い主なしに生きていけるとも、この飼い主なしで生きていけると思っているんですよね。で、実はでも神様から見たら強くあろうとしてるけども、実はそれは強がりであって、いつも恐れを覚え、怯えたり、それに抗うために強がったりしてる存在。ね。つまりですね、神様から見た私の存在は、狼の皮をかぶった羊なんですよ。
お、
世間と違うでしょ。よく世間で言うのは、羊の皮をかぶった狼っていうことあるじゃないですか。もう逆なんですよ。ね、私は虚勢を張ってるんですよ。狼のように。そういう群れの中に弟子たちを使わすって言われたんですよ。ね、面白いですよね。だからみんな羊なんです、本当は。でも、私は狼のね、皮をかぶっているんですよ。だから皆さんがね、今接している、ね、そういう職場とか地域とかそうだってことです。かつて私もそうだったんですよ。ね、それに気づいてないんですよ。どうですか？今度一回ね、まあ、シャレの分かる人に狼の顔をプレゼントしたらどうですか？あんたこれ着たらどうですかって。似合いますよとか言って、ちょっと喧嘩してるみたいなとか、どういう意味があるのとか言われてね。でも、神様が言ったらそういうことです。ね。本来羊なんですよ。ね。で、そういうところに、ね、狼の皮をもうね、今、ね、こう、取って、白い衣を着ていただく、ね、いただいた人を使わして、行かれようとしてるんですよね。これがこの御言葉の真意です。ね。もう一回言いますけども、でもね、やっぱ狼の中に弟子たちは身を守るものは何も持たずに、ただシエス様の御言葉だけを携えて、ここに書いてますよね。胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れてはいけませんとかね。庭目の下着も持っていったらあかんのかいとかね。着替えダメなんですよ。すごい細かい規定があってね。だから皆さん、こういうの読んだら喜ぶ人いますよね。ナチュラリストね。もう何にも持たない。もう同じ服着て1週間、2週間、1ヶ月も OK な人はね。おぉ、ここ置いてあるやんって言えるわけですよね。でも神様はね、もちろん、福音を伝えていくというのが一番メインなんで、それを拒むような悪手を放ったりするのはダメですけどね。まあでも、イエス様が言われているのは、本当にその無防備で、御言葉だけを携えて出て行けということを言われたんですね。つまり、この世の力に対して力で対抗するんではなくて、御言葉を持って答えていけということですよ。これが狼の中に使わされていく羊の姿だということです。この世に起きるキリスト者の姿はまさにここにあるんですよ。ですから、狼はサタンが実行支配するこの世ですよね。反感的を持つ人々のことを指します。そして、羊は弟子たちであり、イエス様を信じて福音を携えていくあなた方です。私たちのことを指します。私はどうでしょうかね。私は思うんですよ。ね。やっぱりでも、もっと強い狼にしてくれたら、もっとね、解き伏せて、福音をね、受け取ってくれたりするんじゃないかと、やっぱちょっと思ってしまう。 世の中の常識では狼に勝つには自分が一番強い狼になるのが最善の策ですよ。しかし私たちキリスト者は、そして教会はこのようにあって、どこまでも羊なんですよ。どこまでも羊であれと言われます。なぜですか？なぜか分かります？皆さん理由がありますよね。それはイエス様自身が羊だったからです。最善の子羊としてご自身を捧げられた方だからですね。私たちの歩みというのはイエス様の足跡に並ぶ歩みですよね。だから私も羊であるんですよ。イエス様は狼を滅ぼすより強い獣としてこの世に来られたのではなかったんですよ。イザヤ書53章に予言されていたように、ほふり場に惹かれる子羊のようなお方、木を狩る者の前にただ黙っている羊のようなお方として来られたんですね。そして流されたその子羊の血によって私たちは救っていただいたんですよ、ね、もし教会が最も強い狼としてこの世に使わされたならば、もっと早く選挙の技は進められていたという人もいるかもしれません。どうですか皆さん。しかしですね、イエス様が歩まれた道はそうではなかったんですよ。そしてもっと言えば、狼が狼を食い合っているような世界は救いはないですよね。つまり力には力って言ったらそれ救いじゃないじゃないですか、ね、イエス様は羊の道を選ばれ、その足跡に倣う私たちも羊として狼の中に使わされているんですよ。このことをね、今日私はしっかりと握っていきたいんですよ。私いかがでしょうか。すべてのものが狼としての生き方をやめて羊にならなければ、世界に本当の平和は訪れないんです。これが聖書を教える視点ですよね。皆さん17節見ましょうか。17節を皆さん3、はい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方寺院に引き渡し、街道で鞭打ちます。獣医のですね、弟子たちはこの時の派遣でこのようなことを経験するわけではないんですね。でもイエス様が十字架にかかって死に打ち勝って復活された後、聖がそがれて大胆に語り始めた時に実際このことが起こっていくんですよ、ね、今で言えば国会で、ね、まあ説明するみたいな状況ですよ。皆さんどうですか。国会でですね、説明を求められて証しするようなものですよ。この十二弟子のほとんどが殉教の死を遂げたと言われています。しかもイエス様と同じであれば忍びないので逆さ貼り付けの十字架でと言われていますよね。そして激しい迫害によって親子や兄弟同士が仲違いをするようなことが起きてきたわけです。まさにこのことをここで言われていますよね。イエス様はそのことをよくご存知だったんですよね。ですからその時に備えて励ましと慰めの言葉をあらかじめ思いを込めて語られたわけであります。私はいかがでしょうか。今日ここで語られているような激しい迫害の中に置かれていることはないかもしれません。私は今ですね、しかしこの世にあって父の御言葉を真正面から受け止め、父の御言葉に忠実に従っていこうとするときに、羊のように無力な存在であるという私の姿を知らせるのではないでしょうか。例えば、なぜあなたは毎週教会に行くの？教会で何の得があるの？ね、世間の人は容量よく立ち回っているのに、なぜ馬鹿正直に聖書の言葉を守ってそんな言い方を選んでいるの、うん、なぜそこまでしか、そこまでして教会に使うのとか、もし人が言われたら皆さんどうですか。なんと説明するでしょうか、ね、またこの言葉がですね、人からじゃなくて自分の中から湧き上がってくることがあるかもしれませんね。サタンはですね、告発するものですから、サタンがね、こうやってそういう言葉をね、内からね、こうやって湧き上がらせるんですよ。そんなん別にええやんって、ね、一日ぐらいええやんって、眠たいの寝ときやとかね、日曜日ね、そんな毎週毎週行かんでもええやんか、ね、1年に52回あるんだからね、45回ぐらい行っとったらええんちゃうのとかね、まあ、いろいろね、そんな一生懸命せんでもね、誰も褒めてくれへんのちゃうのとかね、まあ、いろんなことがね、湧き上がってくるという、そういう誘惑ないですか。これね、全部ね、サタンだと思ってください。神様の方向に向かせない働きはもう全てサタンだと言い切ってもいいでしょうね。例えば聖書はそう教えてるからです。エペソ6章に。ね。私の戦いは、血肉に対するものではなくて、空中の支配者、この世を実行支配しているサタンに対するもの。で、サタンの一番の仕事は、誠の神様に向かわせないことですよ。ね。で、そういう視点で見たら、今の世の中というのは、本当に迫害的なことがありますよね。具体的に手がこうね迫ってきてないけども、そんな気配がすごく2000年前よりは感じるでしょう。 どうでしょうか。しかも巧みです。そして今インターネットというものがありますよね。だから皆さんの、例えば皆さんがもしブログとか YouTube とかいろんな配信を、発信をしているならば、世界中に発信していることになりますから、そういうですね、この国会のみならず世界のその法廷に立つような状況に置かれることがあるかもしれませんよ。その時にですね、私は語るべき言葉を持っている人なんですよ。ね。だからその時にあなたの進化が取れます。どれだけ主の御言葉を蓄えているかということですよ。どれだけ人の言葉以上に神の言葉を蓄えているか。だからですね、毎週毎週ですね、この中心聖句って書いてる暗唱聖句を貯めるのはものすごく大事で宝なんです。皆さんどうですか？ね、クリスチャンファミリーの方は、ね、ある家族は、ね、毎週毎週ですね、この御言葉をですね、皆で告白をしてると聞いております。ね、ある方はですね、この御言葉を告白できないとご飯食べられへん。まあ、そんなことは知りませんが。っていうこともね、すごいスパルタだなと思いましたよね。でもね、御言葉はあなたの魂を救うんですから。こんな素晴らしい恵みありませんよ。で、私はどんどん、私もですね、もう本当に聞いた C から流れていくので、もうしっかり留めないと。止まらないんですよ。でもね、この蓄えたものを武器として私はサタンに打ち勝つことができるんですよ。イエス様もそうされたんですから。ね、アラの40日の空腹の後にサタンにね、誘惑された時に御言葉によって勝利されたでしょ。そう、変えてやるって言って勝利されたんですよ。で、私はそう思ってるではなくて、そう書いてあるとか、ね、神様はそう言われてますっていうのが力なんですよ。ね、だから私はね、このことを私は受け取っていきたいと思うんですね。だからこれからいろんな迫害があるでしょう。いろんな戦いがあるでしょう。よくせんことがあるでしょう。でもそれを私から本当にですね、救い出すのは、御言葉です。そして御言葉が語るところには、御霊が働くんですよ。ね。そしてですね、この18節、20節を見ていただいたらですね、22節にですね、こうあります。人々が、またあなた方は私のために総督たちやと私のためにとか、ニュー先生では私の名のためにとありますよね。で、その迫害が起こるきっかけはイエス様のためなんですよ。もっと言えばこれイエス様の姓なんです。これ実は姓って書いてあるんですよ。いや、イエス様の姓なんや。人の姓にするのが得意な人はね、ちょっとね、イエス様聖やんけと。ね。で、私はね、そう分かっていても、最初申し上げたように、語らざるを得なくなるんですよ。ね。だって、こんな素晴らしいものを持ってるんですから。ね、皆さん、もしね、この薬飲んだらね、あなたが患ってる、世界中患ってる、どんな病も治りますっていう薬を持ったらどうしますか？絶対皆さんのね、大切な人に渡すでしょ。つまり、永遠の滅びから救われる、もう、まあ、いわば最高の福音という薬を持っているんです。私はそれを伝えないということはできないですよね。そんな私たちは自己中心ではないはずなんですよ、聖霊様おられならば。でもそうすると同時にこのような反感とか敵意を受ける。でも私はそこに使わされていくんだと。でもね、私は覚えましょう。そのためにこうしなさいと言われたのが今日の後半の御言葉です。じゃあ皆さん見ましょうか。16節の後半、ですからから。いや、3、はい。ですから、蛇のように誘く、鳩のように素直でありなさい。そうですね。今日これを言われた、今日最後ですね。蛇のように賢く、鳩のように素直だということを言われたんですね。まあ、ヘビはもう皆さん写真出さなくてもわかりますよね。まあ、ヘビこれ好き嫌いありますんでね。まあ、ヘビっていうのはですね、もうあんな感じですよ。ニョロニョロして、私も実はヘビ大の苦手なんですよね。でもね、好きな人いますのでね、それはそれで、可愛いっていうのは可愛いと思います。でも、なぜここでヘビって言われたんでしょうね。これ不思議でしょ？聖書でヘビといえば、創世記3章にありますように、エヴァを誘惑して神様との約束を破らせてしまったあのヘビの姿をすぐに思いこう出すわけです。あの時のヘビは実に狡猾だったと書いてますよ。この狡猾というのはずる賢いということです。エヴァの心にいつの間にか忍び込んで、エヴァの心を巧みに掴んでしまったわけですよね。で、ヘビはエヴァの心を掴むために実に賢く振る舞ったわけです。どうしたらエヴァの心を掴むことができるのか。そのことにね、様々な工夫を凝らしたんです。で、そのようなヘビの 賢さを持てと言われたんですね、イエス様。で、実はね、当時、このね、イエス様が、この話されている時代は、蛇というのはですね、賢いという理解が定着していた時代なんですよ。蛇イコール賢い動物ってね。そういうこともね、加味しながら、みんなが分かりやすいように蛇ということを、この、使われたんですけども、でもね、じゃあ私たちにずる賢くあれってことなのか、って思うでしょ、皆さん。やっぱりさ、この世をね、渡っていくんだったらね、誠実やでって。こういうことをね、これはもうね、大胆に奨励してて、そういうふうにね、使ってしまうこともあるんです。実は私ね、そういうふうなことを、この、なんて言いますか、認証するための言葉として、ここをね、よく言ってたんですよ。恥ずかしい話。でも、イエス様そんなこと言ってるわけじゃないですよね。ただ人間ってはね、自分がやってることを正当するために言葉をとっつけてくるんですよね。違いますよ。ね、例えばこの社会においても必要悪っていうのがあります。私も営業やってましたからいろいろありました。でもそれは主の視点が見たらそれはやっぱり良くないことですよね。でそういうことを神様はここで勝利するのはそうじゃないんです。大きく分けてヘビリオの賢さは3つありますね。1つ目、それはここですね、巧みに人の心をつかむ賢さです、ね、今申し上げたようにエヴァの心を掴んだんですけども、掴んだことで神様から引き離すということが目的だったんですね。その目的ではなくて、ね、神様に人を連れていくという目的のために人の心を掴むんですよ。わかりですか皆さん。逆です。ね、これがヘビのような賢さを見習うってことの一つです。ほんまかいなと思うでしょ。ほんまなんです。なんでわかるの？わかるんです。そのようにした人がいるからです。誰ですか？わかります？パウロです。パウロしてるんですよ、そういうふうに。皆さんご存知の言葉を読みましょうか？はい、ここ読みましょう。そうですね、まあ読みましょうか。9の19と22、実は開いてほしかったんですけども、読みましょうか。できたら聖書開いてくださいね。最近聖書を開く機会が減ったということを言われたんで、19ね、ここ読みましょうね。ここ同じですけども。じゃあ3、はい。私は何に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人になりました。ユダヤ人を獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人に、すべての人に、すべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。アメンでしょうか？そうなんですよ。パウロしたんですよ。ね。そのようにしたんです。ね。そのようにパウロはしたように、心を掴んでいくということですね。ね、そしてですね、二つ目は、ね、この後ですね、宣教した時にですね、迫害があった時はですね、何が何でもね、そこに留まりではなくて、逃げたんですよ。ね。この23節、一つの町で人々があなた方を迫害するなら、別の町に逃げなさいと逃げた。ね、つまり二つ目は、時を見分けてね、逃げるという選択をすることも、蛇のような賢さです。ね。だから、今ね、どうすると、だから何がでも留まりとは言ってなくて、逃げてるんですよ。で、逃げて、他のところで、服用されたということをする。これもね、蛇のような賢さです。だから皆さんね、逃げるということも大事ですからね、皆さん。ね。迫害を受けたらね、まあなんかこうね、もう踏ん張って、もうそこで命をする方がかっこいいという変な日本の文化あるでしょ。ダメですか、それは。ね。そんなことはない。逃げてますか、ここに。ね。だって、逃げなさいってイエス様言われたんですよ、これ。イエス様逃げなさいって、いや、逃げませんって言ったら、それはイエス様に従ってないことになりますが、逃げるんです。だから、時を見分けて、ね、今は、一旦ね、ちょっと退くことも大事だと思ったら逃げていいんです。ね、だから本当に、例えばね、具体的に体のサインとか出るときありますよね。やっぱ、ここに私は透かされた、伝道しなくちゃいけないっていう思いは、真面目な人は、それは強いでしょう。でも、心、体、魂にサインが来たら、そこは、ね、一回逃げなくちゃいけない。ね、すごい、何が何でも踏ん張るというのはね、これね、聞こえはかっこいいんですが、それね、もう壊れますから。ね、イエス様、逃げなさいと言われました。これも蛇の賢さ。そして三つ目が、自分が、狼になることなく、ね、だって、狼の皮を被ってるんでしょ？そうじゃなくて、羊の間でいられるように生きていく。蛇っていうのはですね、ニョロニョロと、動きますよ、張って。ニョロニョロと言って、もう蛇のまま、ノーノーと、まあ、これは全ての動物そうですが、蛇は長いものに巻かれないんですよ。ね、しっかりと自分の道を歩いていくように、つまり、人の間で這うようにね、移動する蛇のように、私は人々の間で生きていますが、 蛇やその周りのものに迎合して生きていないように、ね、多くの人の間をすり抜けていく。つまりちゃんと境界線を持って生きるんです、私たちは。ね。だから人に流されない。人に巻かれない。しっかりですね、本当に、まあ、バウンダリーって言葉ありますね。境界線を持って、でも壁ではなくて柵を作って、私の本当に価値観をしっかり持ちながら、でも敬意は払いながら、神様の御言葉をですね、生き様を持って言葉を持って表していく。これが蛇の賢さなんですよ。ね。でもね、イエス様は蛇のようであれだけじゃなくて、蛇のように賢く、はい、鳩のように素直であれ。もうわかりますね。もう鳩は、聖書は聖霊を表しますし、平和のシンボルでもありますね。で、鳩はですね、皆さん思い出してください。鳩といえば、イエス様のバプテスの時もそうですし、旧約では、あの、ノアの箱舟が、ね、水が引いた時に、カラスと鳩がいたんですが、カラスはね、自分の好き勝手にね、出たり入ったりするんです。カラスね、すいません、ちょっとね。が書いてあるんですね。創世記8章見てください。書いてます。確認してくださいね。でも、鳩は、ノアの元から、ノアの言いつけ、またノアの心をおもんぱかって、出て、戻ってくるんですよ。で、またノアの言葉によって、また出て行って、そして戻ってきて、最後はオリーブの葉っぱを持ってくる。つまり、ご主人、つまり私たちの、ノアは正しい人と神様に言われた人ですね。イエス様の御言葉をしっかり聞いて、そしてイエス様の御言葉に聞き従って生きるってことですよ。これが、鳩のように素直ということですね。素直。ですが私はですね、鳩のように素直というのはそういうことです。こういうことですね。鳩のように素直とはこういうことです。自分の力や策略、知恵によって得るのではなく、神に身を委ねて、神の守りと導きを信頼して歩むことですね。そのように私は歩んでいきたいと思うんです。ね。そして二つ目は、神の御心を求め、神だけの言葉を求め、神のもとへと戻りながら生きること。つまり、鳩はね、ノアのもとに戻っていったように、私はいつもいつも神のもとに、つまり、御言葉に立ち返るんですよ。絶えず御言葉に。皆さん、それは何度ありますか？何度でもありますよね。で、御言葉に立ち返って、ああ、ずれたなと思ったら、その都度、ごめんなさいと悔い改めたらいいんですよ。だから皆さん、何度も何度も、一日にね、ごめんなさい、ありがとうという悔い改めと感謝。そして神様、私はあなたのものですという献身。この三つのことをね、ごめんなさい、ありがとう、明け渡しますという、感謝、悔い改め、感謝、献身を一日にね、何度も何度もしていくことができる人を成長している人と言うんですよ。ね。ごめんなさい、ありがとう、明け渡します。このことをね、私は何度も何度もしていきたい。成長するということは、それが増えるということですよ。ね。そのことを覚えながら、私はね、そういうことを私たちが取り組む、私たちと共に主はいてくださる。私たち覚えましょう。イエス様の弟子に必要な地図、狼の中でこの世で勝利する秘訣、それは賢さと素直さです。弟子たちがそうしたように、私もイエス様の姿生き様に習って、イエス様が共にいてくださることに安心して、ね、毎日毎日これからもワクワクしながら、この素晴らしい神様を有名にする、名声を高める、そういう歩みを歩ませていただきたいと思います。祈りましょう。天の内なる神様、ありがとうございます。あなたの偉大なる皆を褒めたたえます。神様、あなたは今日私に語ってくださいました。蛇のように賢く、鳩のように素直であれと。神様、どうか私たちは、全ての人は羊です。でも狼の皮をかぶって虚勢を張っています。かつての私たちがそうであったように、でもまだそのことを知らない人々に、どうぞ私たちが本当に自分の言葉を持って、愛と祈りを持って、この素晴らしいイエス様を福音を伝えていくものとならせてくださいますように。そして神様、その中におられるイエス様と神様と今週も深くお出会いすることができますように。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。